山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。1月20日、今日は大寒です。この日から2月4日の立春の頃までが1年で一番寒い頃と言われています。そして今日はシマエナガの日です。可愛い、癒されるなど大人気ですよね。北海道に生息する野鳥で、真っ白な体につぶらな瞳の見た目から雪の妖精とも呼ばれているそうです。北海道に行けば1年を通して見られる小鳥で、探すのはそれほど難しくないという記事がありました。本当かな。でも雪の妖精ですもん。雪の中で見たいですよね。さあ、こちらは鹿のお話です。後編聞いてください。宮沢賢治作、獅子踊りの始まり、後編。進んでいった一匹は、たびたびもう怖くてたまらないというように、四本の足を集めて背中を丸くしたり、そっとまた伸ばしたりして、そろりそろりと進みました。そして、とうとう手ぬぐいの一足こっちまで行って、あらん限り首を伸ばして、ふんふん嗅いでいましたが、にわかに跳ね上がって逃げてきました。みんなもびくっとしていっぺんに逃げ出そうとしましたが、その一匹がぴたりと止まりましたので、やっと安心して5つの頭をその1つの頭に集めました。
なじょだた、なして逃げてきた。かじるべとしたようだともさ。先体、何だけや。わからないな。とにかく白とそれから青と両方の武士だ。匂いや、なじょだ、匂いや。柳の葉みたいな匂いだな。
はてな、息ついてるか、息。
さあ、袖は気づかないがだ。
今度はおら行ってみべか。
行ってみろ。
三番目の鹿が、またそろりそろりと進みました。その時、ちょっと風が吹いて、手ぬぐいがちらっと動きましたので、その進んでいった鹿は、びっくりして立ち止まってしまい、こっちのみんなもびくっとしました。けれども鹿は、やっとまた気を落ち着けたらしく、また、そろりそろりと進んで、とうとう、手ぬぐいまで鼻先を伸ばした。こっちでは、5匹がみんな、ことりことりとお互いにうなずき合っておりました。その時、にわかに進んでいった鹿が、竿立ちになって踊り上がって逃げてきました。
なして逃げでぎだ。
気味悪くなでよ。
息ついてるが。さあ、息の音は、さながけな。口も、ないようだけな。
頭あるが。
頭もよく、わからなかったな。
そうだら、今度は俺、行ってみべが。
四番目の鹿が出て行きました。これもやっぱりビクビクものです。それでもすっかり手ぬぐいの前まで行って、いかにも思い切ったらしく、ちょっと鼻を手ぬぐいに押し付けて、それから急いで引っ込めて一目散に帰ってきました。
おお、やっけえもんだぞ。
泥のようにが、
うんにゃ。
草のようにが、
うんにゃ。
ゴマ材の毛のようにが。
あれよりゃ、もう少しこわばしな。
何だべ。
とにかくいいもんだ。
やっぱりそうだが。
汗臭いも。
俺も、人帰り行ってみべか。
五番目の鹿が、また、そろりそろりと進んでいきました。この鹿は、よほどおどけもののようでした。手ぬぐいの上に、すっかり頭を下げて、それから、いかにも、不思議だというように、頭をカクッと動かしましたので、こっちの5匹が跳ね上がって笑いました。向こうの1匹は、それで得意になって、舌を出して手ぬぐいを1つペロリと舐めましたが、にわかに怖くなったと見えて、大きく口を上げて、舌をぶら下げて、まるで風のように飛んで帰ってきました。
みんなもひどく驚きました。
しゃしゃ、かしらええだが、いいだぐしたが、
ブルルルルルル、下脱がれたが、ブルルルルルル、
何した、何した、何したじゃ。はあ、ああ、下縮まってしまっただよ。なじょな味だた。
味、ないがだな。生きもんだべが、なじょだかわからない。今度は、うな言ってみろ。
おしまいの一匹が、またそろそろ出て行きました。みんなが面白そうにことこと頭を振って見ていますと、進んでいった一匹はしばらく首を下げて手ぬぐいを嗅いでいましたが、もう心配も何もないというふうで、いきなりそれをくわえて戻ってきました。そこで鹿はみなぴょんぴょん飛び上がりました。
おお、うまいうまい、そいつさえ取ってしめば、アドはなってもおっかなぐない。
きっともで、こいつは大きな、なめくじらの干からびたのだな。
さあ、いいが、俺、うたうだうはんて、みんな、回れ。
その鹿は、みんなの中に入って歌い出し、みんなはぐるぐるぐるぐる、手ぬぐいを回り始めました。
野原の真ん中のめっけもの、すっこんすっこの土地団子。土地の団子は結構だが、隣にいがらだふん流す。青白ばんぺは気にかがる。青白ばんぺはふんにゃふにゃ。吠えるもさなべばなぐもさない。痩せて長くてブチブチで、どこが口だか頭だか、ひでりあがじのなめぐじら。
走りながら回りながら踊りながら、鹿はたびたび風のように進んで、手ぬぐいを角でついたり、足で踏んだりしました。果汁の手ぬぐいはかわいそうに、泥がついて、ところどころ穴さえ開きました。そこで、鹿のめぐりは、だんだん緩やかになりました。
おお、こんだ団子、奥ばがりだしょ。おお、にだ団子だじょ。おお、まんまるけじょ。おお、はんぐはんぐ。おお、すっこすこ。おお、けっこ。
鹿はそれからみんなバラバラになって四方から土地の団子を囲んで集まりました。そして一番初めに手ぬぐいに進んだ鹿から一口ずつ団子を食べました。六匹目の鹿はやっと豆粒のくらいのを食べただけです。鹿はそれからまた輪になってぐるぐるぐるぐる巡り歩きました。果汁はもうあんまりよく鹿を見ましたので、自分までが鹿のような気がして、今にも飛び出そうとしましたが、自分の大きな手がすぐ目に入りましたので、やっぱりダメだと思いながら、また息を凝らしました。太陽はこの時、ちょうどハンノキの梢の中ほどにかかって、少し黄色に輝いておりました。鹿の巡りは、まただんだん緩やかになって、互いにせわしくうなずき合い、やがて一列に太陽に向いて、それを拝むようにしてまっすぐに立ったのでした。果汁はもう本当に夢のようにそれに見とれていたのです。一番右端に立った鹿が細い声で歌いました。
ハンノキの緑みじんの葉のもごさ、じゃらんじゃららんのおひさんががる。
その水晶の笛のような声に、果汁は目をつぶって震え上がりました。右から二番目の鹿がにわかに飛び上がって、それから体を波のようにうねらせながら、みんなの間を縫ってはせ回り、たびたび太陽の方に頭を下げました。それから自分のところに戻るや、ぴたりと止まって歌いました。
お日さんを背長さしょえば、ハンノキも砕けて光る鉄の鑑。
はあ、と、果汁もこっちでその立派な太陽とハンノキを拝みました。右から三番目の鹿は首をせわしく上げたり下げたりして歌いました。
お日さんはハンノキのむごさ降りてでも、すすき銀河ぎがまぶしまんぶし。
本当に、ススキはみんな真っ白な火のように燃えたのです。
銀河ギガのススギの長さ立ち上がる、ハンノキのすねの長い影帽子。
五番目の鹿が低く首を垂れて、もうつぶやくように歌い出していました。
銀河ギガのすすぎの底の日暮れから、苔の野原を張り子もいかず。
この時鹿は皆首を垂れていましたが、六番目がにわかに首を凛と上げて歌いました。
銀河ギのすすきの底でそっこりと、さぐ梅鉢の江戸しを江戸し。
鹿はそれからみんな短く笛のように鳴いて跳ね上がり、激しく激しく回りました。北から冷たい風が来てヒューッとなり、ハンノキは本当に砕けた鉄の鏡のように輝き、カチンカチンと葉と葉がすれ合って音を立てたようにさえ思われ、ススキの穂までが鹿に混じって一緒にぐるぐる巡っているように見えました。果汁はもう全く自分と鹿との違いを忘れて、ほうやれやれと叫びながらススキの陰から飛び出しました。鹿は驚いて一度に竿のように立ち上がり、それから早手に吹かれた木の葉のように体を斜めにして逃げ出しました。銀のすすきの波を分け、輝く夕日の流れを乱して、遥かに遥かに逃げて行き、その通った後のすすきは、静かな湖の御代のように、いつまでもギラギラ光っておりました。そこで果汁はちょっと苦笑いをしながら、泥のついて穴の開いた手ぬぐいを拾って、自分もまた西の方へ歩き始めたのです。それから、そうそう、苔の野原の夕日の中で、私はこの話を透き通った秋の風から聞いたのです。
山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。鹿踊りと書いて獅子踊り、賢治のふるさとのとても有名な踊りだそうですが、今回作品の中で鹿の言葉がかなりなまっているのがとっても難しかったです。でもやりながら何回も楽しくてワクワクしました。次回の心のしおりは2月3日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。